どうもみちおです。今日は3連休の最終日ですね。月曜日なんで月木、毎週配信してるんで、祝日ですが配信していこうかなと思ってるんですけれども、今日はですね、直接販売のリアルということで、ちょっとお話したいなというふうに思っています。タイトルが直接販売のリアルってことなんですけども、これ、大きく分けて3つ販売形態があるなと思ってまして、4つあるかな、なんですかね、販売がこう楽な順に JA 出荷、業者への出荷、小売とか卸ですね、直売所、直販っていう4つあると思うんですけど、ちょっとそれぞれのいいところ、大変なところっていうのをお話ししていこうかなと思っております。これは結構巷でも聞いたことある方いるかもしれないんですけれども、このラジオを聞いてくれている方が一応新規収納をしたての方とか、これから農業したいよって方向けの配信なので、ちょっと初歩の初歩ということでちょっと配信していきたいなというふうに思っております。まず簡単な方ですね、出荷するのが楽っていう方からいくと JA 出荷ですね。家庭選別といういわゆる、S から L とかですね、大体のその製品と言われる規格の中のものを丼で、選果機で柑橘の場合はよ選果してそのままキャリーで、出荷すると、これが一番、楽ですね。で、次はですね、業者さんですね。これは例えばですけど、どっかのその青果店みたいなそこが卸売りをしているところに出したりとか、JA さんじゃないけど JA 的な動きその市場というよりはそこの卸さんが小売りに行ったり、その業者さんが直接小売業的なことをしているっていうところに出す場合なんですけれども、こちらはですね、JA に出荷する場合って JA の中でも選果をするんですね。画像判別して種、有料化とかですね、品質とあと SML とか規格をそれぞれ分けて箱詰めして市場に出していくっていう工程があるんですけれども、業者さんの場合はそれぞれの要望に応じて訳あり品をクレなのか S だけクレなのかっていうふうに選果こちらの方でしないといけないのもありますし、向こうでのそのかっちりした選果機って持ってるところっていうのはやっぱり J3、J ホールですね、その資金力がないので持ってなかったりするんで、基本的にはこう相手のオーダーに応じて品物を出荷するというところがちょっと大変だったりとか、あと遠い場合はですね、一気に送れる、こう10箱20箱100箱一気に送るってことはできるんですけど、その分箱に詰めるとかね、そういうことが必要になってくるっていうのが大変なところです。で、3つ目が直売所ですね。直売所はですね、これ袋詰めしたりとか、こうなんですかね、こうヘタを上向きにしたりとか結構気使うんで、袋詰めして出荷するっていう作業が、選果の後に発生するんで、これはこれで、もうちょっとその業者さんより大変なのかなというふうに思っております。で、直接販売ですね。私も全ての販売をしてるんです、全ての出荷形態っていうのをやってるんですけど、直接販売がやっぱり単価はいいんですけれども、すごく大変ですという手間、工数が、ね、多いところが大変ですということですね。例えばですけど、こうみかんとかだったら、混合しておくってもいいんですけど、その何ですか、大きすぎる小さすぎるやつは製品の中でも省いた方がいいかなということで、こう SML ぐらい、LL とかですね、 SS っていうのも製品の規格では JA ではあるんですけど、その中からより自分の中で、いいものをよりすぐって選挙家庭で選果したものから一個一個見ながら詰めるっていうことを今しているので、これがそのまま何ですか、選果から出たまま入れるっていう人もね、SNS とかで見たことあって、大きくなっていくとね、そういうのもあるのかもしれないんですけども、僕の場合はまだこうなんか SML とかっていう、ロールっていうんですかね、その分け方からすぐ箱詰めするみたいな状態になってないので、自分の方で選果したものからまた箱詰めするってことをやってますし、告知ですよね、告知から EC サイトの構築、受注、発送の連絡、発送だったり、 配送会社さんとのやり取りだったり、同封物の作成とかですね、またその発送後の感想が、来た場合には、こちらもね嬉しいんでね、その、インタラクトの、返信とかですね、そういう工数がやっぱり多いっていうのが大変ですけど、そもそもで言うとやっぱりその市場価格の3倍ぐらいの値段でこう小売りというか、では取引されてるわけなんで、当然手取りも良くなるんで、なんとか直接販売にシフトしていかなきゃなっていうふうなところで僕も、頑張っております。でこれに踏み切った理由っていうのもいっぱいあるんですけども、これやっぱ人がね、一人農家なんですけども、奥様がおりまして別の仕事をしてるんですけど、去年12月1月は、自分の仕事ストップして、お手伝いしてくれたっていう経験があるんで、ここでこう30日ね、1ヶ月30日フルで入ってくれる人がいるっていう状態であれば、今年はちょっと受注とか、箱詰めっていうところは、ちょっと妻にお願いして、収穫と僕はあの全体的な統括プラス収穫のところでメインで頑張っていって、収穫はプラスちょっと週に何日か人を雇うみたいなところでいけば回るんじゃないかという予測のもとに、できるということで、全くの一人とかだったら結構厳しいし、あと12月1月だけその、選果とか、選果というか箱詰め受注とかってところをこう全くのなんていうんですかね、その事務員さんに任せるっていうか、やっぱり妻だとすごい信頼感があるし、去年1年やって選果とかもずっと一緒にやってきて、箱詰めとかもなんなら妻の方が綺麗だなっていうご信頼があってやってるわけなんで、その辺が毎年なんか12月1月だけこう事務員さんに来てもらうっていうことが結構難しいし、そのやっぱ箱詰め任せるって相当やっぱり勇気がいることなんで、去年1年妻を見て僕より上手だなっていうところでお任せしたいってところが芽生えたんで、なんか本当に一人農家で任せるっていうのはちょっと難しいかなと。これ1年例えばですけど週1とかで、パートさんに入っててもらって、冬は厚めに入ってもらうみたいな信頼感があって、この人すごく丁寧だなってことに任せるっていうのはあるかなというところはあります。ただあと EC とかも入ってもらうんで、もちろんお金の管理とかもありますから、なかなかなんかそういう、まあ、家族とかだったかと、会社だと役員とかだといいのかなとは思うんですけれども、なかなかこの、全くの他人の方に任せるというのは難しいのかなと思ってて、妻がこうやってくれそうだし、逆に言うとそこでこう線を引いて僕は収穫とか全体の段取りの方を回って、そっちの受注とか箱詰めってところは伝票出しとかねお任せする方がこうなんか作業の段取りがいいなっていうところで、今年はそういう、風な段取りを構築していきたいなというふうに、思っているところです。当然JA 出荷から順番に単価が良くなってくるんですけど、業者と直売所っていうのはやっぱり直売所も差別化がすごく難しいんで、価格競争になっちゃうところが難しいんですけれども、基本的にはですね、業者さんも高く買ってくれるところもあるんですけど、一番は市場価格が、例えばみかんが300円だとしたら、先ほど言いましたけれども、 JA の方での、選別っていうところも当然この施設を動かすのは何億ってお金がかかってるんで、その経費が乗ってくるんですね。画像の、処理したりとかですね、当然人件費もかかる、メンテナンス代もかかるということで、共同選果の経費っていうのが引かれるので、例えば、市場価格が300円だけども、みかん300円だとしたら、そこから100円なり100から150円ぐらいの間の手数料が引かれるということで、ゴミ入りが150円ぐらいになるとかっていうことが、起こってくるんですけども、これ業者さんだとそこがないので、なんですか、この市場の価格で仕入れてるみたいなことになるんで、この共同選果の経費が引かれない分、まあ高い300円とか、そこの2割イコールぐらいの価格にしている方が多いのかなと思うんですけども、こっちとしての販売価格は高くなるみたいな構造が、柑橘業界はあるかなというふうに思っております。ということで、ちょっと込み入った話もしてきましたけれども、こちら農家向けの発信ということで、新規就農者とかね、 で農業したい方向けの発信ということでちょっと細かい話を、してみましたが、まあ、直販できる体制があるんだったらどんどんそっちに向かっていった方がいいし、できないんだったらやっぱりこの大量に作るっていう方にシフトするのかなと思うんですけども、僕の場合は本当に、またまあちょっとあの次にその経営方針についてお話していこうと思うんですけど、今手持ちの柑橘っていうのもなかなかこう市場価格市場で出していったら全然こうコストがペイできないっていうものもあるんで、やっぱ自分で売るしかないってことと、頑張ればそれで妻もいるんでできるんじゃないかってことで直販にシフトしていこうというふうに考えているところです。何か参考になれば幸いです。スレッズの方でもですね、役立つ情報、農家さん向け役立つ情報というのを発信しておりまして、プロフィール欄にリンク貼ってあるのでよければスレッズの方もチェックしてみていただけると幸いです。みちおでした。